こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ピクサー流創造する力、小さな可能性から。大きな価値を生み出す方法は、ピクサー共同創業者のエド・キャットムルがエイミー・ワラスと共に創造的な組織をどのように設計し維持するかを論じた経営書である。現地はクリエイティビティ・インクとして知られ、ピクサーの成長、トイ・ストーリー以後の制作体制、ディズニーとの関係、スティーブ・ジョブズとの共同などを背景に、個人の才能だけに依存しない創造性の仕組みを説明する。本書の目的は、優れた作品が偶然や天才のひらめきだけで生まれるという見方を修正し、未完成のアイデアを守り、率直な対話を促し、失敗から学ぶ環境を作ることにある。映画制作の舞台裏を素材にしているが、主題はアニメーション論ではなく、不確実性の高い仕事を扱う組織運営の原理である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、才能依存ではなく創造性を再現する組織設計。本書の中心にあるのは、創造性を特定の天才の属性としてではなく、組織が継続的に支えられる能力として扱う視点である。ピクサーは物語、映像技術、演出、編集、制作管理など多様な専門性の集合体であり、一人の発想だけで長編映画を完成させることはできない。キャットムルは、創造的成果を出す組織では、優れた人材を集めるだけでなく、その人材が互いの未完成な考えに関与できる仕組みが必要だと考える。これは管理を強めるという意味ではない。むしろ管理者が正解を決めるのではなく、問題が早く表面化し、関係者が改善に参加できる状態を作ることが要点である。創造的な仕事は初期段階では必ず曖昧で弱く、完成形から逆算して評価すると潰されやすい。そのため、組織は新しいアイデアが未熟であることを前提にし、成長する余地を与えなければならない。本書が示す再現性とは、同じヒットを繰り返す手順ではなく、不確実な素材を改善し続ける条件を再び整える能力である。次に、ブレイントラストが生む率直な批評と非権威的な意思決定。ピクサーの代表的な仕組みとして本書で重視されるのが、制作途中の作品を経験豊かなメンバーが検討するブレイントラストである。これは単なる会議や承認プロセスではなく、作品の問題を率直に指摘しながら、最終判断は監督や制作チームに残す仕組みとして説明される。重要なのは、批評する側が解決策を命令するのではなく、作品が抱える構造的な問題を見えるようにする点である。創造的な仕事では、作り手が自分の案に近すぎるため、欠陥を見落とすことがある。一方で、外部からの批評が権威的に働くと防衛反応が生まれ、作品の改善ではなく立場の保護が目的になりやすい。ブレイントラストはこの緊張を緩和するため、信頼、率直さ、非強制性を同時に必要とする。本書がこの仕組みを重視するのは、良い会議術を紹介するためではなく、創造性に必要な衝突を破壊的な対立に変えない制度の例だからである。率直な批評は文化的な美徳ではなく、作品の質を高めるための実務上の装置として位置づけられている。さらに、失敗を避ける管理から失敗を学習に変える管理へ。キャットムルは、失敗を単なる避けるべき損失として扱う組織では創造的な挑戦が縮小すると考える。未知の作品や技術に取り組む以上、当初の仮説が外れることは避けられない。問題は失敗の有無ではなく、失敗が発見された時にそれを隠すのか、責任追及に使うのか、学習の材料に変えるのかである。本書で書かれるピクサーの制作過程では、物語の欠陥、技術的な困難、スケジュール上の問題が繰り返し現れる。これらは創造性の例外ではなく、創造的プロセスそのものの一部である。したがって、管理者の役割は、失敗をゼロにすることではなく、修正不能になる前に問題を見つける環境を整えることにある。ここで重要なのは、失敗を称賛する単純な議論ではない。無秩序な失敗を放置するのではなく、早い段階で試し検証し、必要なら方向を変えるという反復の規律が求められる。本書の独自性は、失敗への寛容さを感情論ではなく、不確実な仕事の品質管理として説明している点にある。そして、未完成小さな可能性を守るリーダーの役割。本書の副題が示す小さな可能性とは、完成された企画ではなく、まだ弱く、矛盾を含み、周囲から見れば不十分に見える初期アイデアを指す。キャットムルは、こうした未成熟な案を早すぎる評価で切り捨てることの危険を繰り返し論じる。創造的なアイデアは最初から強い形で現れるとは限らず、むしろ初期段階では説得力に欠けることが多い。リーダーの役割は、すべての案を無条件に採用することではなく、目のある案が改善の時間と適切な支援を得られるようにすることにある。これは評価基準を緩めることとは異なる。最終的な品質要求は高く保ちながら、初期段階では可能性を見分け、育てるための保護が必要になる。 ピクサーの作品作りでは物語が何度も組み替えられ当初の構想が大きく変わることがある。本書はその過程を優柔不断ではなく未完成な素材を価値へ変えるための探索として捉える。創造的リーダーシップとは完成品だけを評価する能力ではなく、まだ価値が見えにくい段階で可能性を扱う判断力である。最後に、成功後に生まれる盲点を可視化する文化と仕組み、本書は成功企業の称賛に終始せず、成功そのものが組織の危険要因になることを強調する。ヒット作が続くと過去の方法が正しいという思い込みが強まり、現場の問題が上層部に届きにくくなる。組織が大きくなるほど情報は階層や部署の壁で歪み、悪い知らせは共有されにくい。キャットムルは、リーダーが全てを見えていると考えること自体が誤りであり、隠れた問題を発見する仕組みを意識的に作る必要があると述べる。ポストモーテムのような振り返り、部門横断の対話、現場の声を拾う機会は形式的に実施するだけでは十分ではない。参加者が安全に問題を語れ、指摘が処罰や評価低下に直結しないと感じられることが前提になる。本書の重要な点は、創造性を自由な雰囲気だけに結びつけず、組織が自己欺瞞に陥らないための構造として捉えていることである。成功後も新しい作品を生み続けるには、過去の成功体験を守るより見えなくなった欠陥を探す姿勢を制度化する必要がある。結論として、ピクサー流創造する力はクリエイティブ産業の関係者だけでなく、新規事業、プロダクト開発、編集、デザイン、研究開発、教育、組織マネジメントに関わる読者に有益である。チームで不確実な成果物を作る立場の管理職やリーダーにとって、会議、批評、失敗、権限、情報共有をどう設計するかを考える材料になる。実務上の利点は、創造性を精神論としてではなく、環境と習慣の問題として扱える点にある。知的な利点は、完成度の高い作品の背後にある試行錯誤、衝突、修正のプロセスを理解できる点である。類書には、イノベーションを個人の発生法や企業文化の標語として語るものが多いが、本書は具体的な制作現場と経営判断を往復しながら、創造性と組織規模の両立という難題を扱っている。ピクサーのブランド力だけに依存した曖昧ではなく、成功の裏側にある不安定さ、失敗、制度設計を率直に論じていることが際立つ。読む価値は、ピクサーの歴史を知ること以上に、自分の組織で何が語られず、どのアイデアが早く潰され、どの失敗が学習に変わっていないかを点検できる点にある。ご支援いただける場合は、エドキャットムル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。